放送は出版プロデューサー西浦浩二が送る本でベストセラーを目指す人のための番組です。
どうも、昔担当編集者から今は嫁泥棒物が流行ってますよって言われました。出版プロデューサー西浦です。
どうも、つい先日生のんだを聞きました振崎岡アルラです。
どうも、スーツ着てる女性がスーパーで半額の弁当買ってるのに燃える餅月です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
やっぱり変態。
泥棒泥棒、
ああ嫁泥棒、
はい、
昔僕も学研いた頃にそういう、まあ、ちょっとこう萌え系文庫とか担当したことがありまして、
うん、
その時に西田さん今流行ってるのは嫁泥棒ものなのでこれ結構いけますよって言われてますよ。で、
はい、
その嫁も嫁を盗んでいく嫁泥棒も全員男なんですよ、
うんうん、
僕はそれ聞いた時になるほどしか言えないですよね。そしてやっぱ売れてましたよね。
ああ、うん、要はもう、
まあ、不女子向けの
っていうことですよね。
はい、あで何かニーズマを盗んでいくんだけど、うん、誰が読むか俺には分からなかったの。な
そうです、ね、
見ても、
うん、全員剣とかそんな感じで
全員イケメンなの。
ああなるほど。
はいで、はい、お弁当を半額で買うスーツの人が好き、はい、
好きですね。
それも夕方ですか。やっぱり
夕方ですね。
ですよね。
会社帰りとかでたまにスーパーに寄ることあるんですけど、
うんうんうん、
結構この時期ってなんかリクルートスーツ着た女性多いじゃないですか、
はいはいはい、
そもそもその時点で好きなんですけど好きは好きなんですけど
本当に変態だよな、
まあ、いやいやいや、まあ聞いてください。
ちゃんとした変態ですよね。
で、うん、そのピシッとしてるじゃないですか。
はい、ピシッとします。
で多分まあ入社してすぐなんだろうなみたいな、うん、すごい気張ってんだろうなみたいな、
うんうんうん、
で多分もう仕事終わってヘトヘトになって帰ってきて、う
ん、気苦労ありますからね。
ご飯作る気力もないから半額の弁当買っちゃおうみたいな、
うんうん、
半額の天丼とか買ってる子がいて、うんうんうん、あのレジで前に並んでたんですけど、
うんうんうん、
ああいいなと思って
半額の天丼めっちゃイメージあるスーパーなぜか半額の天丼ありますよね。
ありますね。
あれ買ってたのか。
そこ
いや確かにちょっと、うん、
裏側をどんだけ想像、妄想系男子ですね。
そうかもしれない
です。そうだね。そうですよね。
あポルノサッカーになるのはエッチな妄想力が一番大事らしいですから。
あまあそうですよね。ピ
ト、うんはい、じゃなれると思います。それはもちろんその女性にじゃあねスーパーでスーツのまま買わせるんでしょうね。
そうですね、
うん、いいですね。さすが変態変態先生
ありがとうございます。
アルさん何でしたっけ。
僕はつい先日生のんだ
を聞いた。あんだや、
はい、うんだ秋田にちょっと行きまして、
うん、
旅行に。
お
まあ、前の会社の先輩が秋田に住んでいらっしゃって、
はいはいはい、
そうそう転勤になるからお前来いよの一言で、あ分かりました行きます。
そんな理由で
まあめっちゃ仲いい人だったんで行って、で横断歩道で待ってたら普通に男女 の、 まあおばあさんとお兄さん、うん、まあおじいさんですかねぐらいの二人で
お
ってお
ばあさんとお兄さん全然おじいさんじゃないよ、
ね、おじいさん間違えた間違えた間違えたけど
40ぐらいおばあさんとおじいさん
40ぐらいのお兄さんおじいさん、
おじさん
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 おじさんおじさんとおばあさん、
うん、おじさんとおばあさんね、
はいはい、う
ん、
で、まあ、その会話をしてて、うん、正直何言ってるか聞こえない分かんないんですけど、うん、そこの おばあさんが、
うん、
聞かれたことに対して最終的に「んだ」とだけ言うのだけは分かったっていう、あ生の「んだ」やって思って
生「んだ」聞いた
生「んだ」聞けたっていう、はい、
よかったね。
よかった
というわけで、望月さんをゲストに招いてのね、
はい、そうです
最後の、
はい
回なんで、
はい、
もう巻いて巻いていきたいと思います。
はい、
よろしくお願いします。
コージニシューラのしゃべりしゃべり出版裏表。
はい、というわけで、先週本3冊の話聞こうと思ったんですが盛り上がりすぎてやっぱりいけなかったんで3冊目の引きこもりニートが幸せになるたった一つの方法の話をちょっとお聞きしたいなと思います、はい、こちらはどういった本ですかね。
はい、これは、引きこもりニートのための本なんですけど、うん、多分世にある大半の本は結構真面目に書いてる本だと思うんですけど、
うん、
これ全然真面目じゃなくて、うん、
マジかよ
もう家出るの諦めようやっていう、
へ
もう別に家から出なくてなんか気楽にやろうやっていう感じの本で、
うんうん、
でまあ 中の書き口もすごいコメディっぽいというか面白く書いてて、とりあえずそんな悲観するなよっていう感じで、まあ内容としてはその株式投資を進めてる本なんですけど、そんなリスクのある投資じゃなくて、とりあえず安全な株を買ってそれで株主優待とか受けながら、一応まあ社会的に投資家という肩書きを持つことで、その社会復帰の第一歩として、一応その建前上投資家になろうっていう。
あ、引きこもり投資家は確かにちょっと肩書きとしては面白いですね。
だからただの引きこもりで終わるんじゃなくて、そこからまあもしかしたらそこから復帰することもあるかもしれないじゃないですか。
あ、確かに確かに。
っていう感じの本ですね。
あのちょっと質問よろしいですか。今の内容でいくと、はい、あのこの本の、表紙っていうんですかね、のデザインが、引きこもりニートが幸せに当たった人の方法というタイトルと、まあピンク色のなんですかね、あの紙に、女の女性のイラストが書いてるんですけど、だから全然内容とリンクしてくれない。おしゃれさはすごい伝わるんです
か。はい、おしゃれでもないと思いますけど、
なんかこうどういうことっていうのをちょっと思いまして。
いや、まあなんとなくなんか内容的に美少女がいいのかなっていうのがあって、
あの読者が好きかなっていう感じです
かね。
で、まあ、なおかつそんな萌え系じゃなくて、ちょっと影のある感じというか、
そうですね、
そう思った
は、なんかテーマにちょっと通ずる部分があるんじゃないかなという感じで作りました。
そうなんですね。
これ今回あの選んでくださった理由はあるんですか。
まあこれが一番、結果的に一番最初に私が担当した本で、一番最初に発売して世に出た本になるんですけど、まあ企画、他の企画自体はいくつか進めてたものがあって、その中でまあ社長がそのとりあえず一冊は経験として作ってみようってことで、当時まあ同期が2人いて新人3人だったんですけど、その出版エージェントから持ち込みがあった企画が3つあって、それをまあ好きなやつちょっと取り合って3人で進めてみろっていうことになって、私がこれに手を挙げたっていう形になります。
出版エージェントっていうのはいわゆる西浦さんみたいな人ってことですか。
まあ似てますけど、基本的には企画を紹介してもらう段階で一応終わりです。その後そのどういうふうに作っていくとかはこちらにお任せいただいて。
ああ、本当にただのエージェントですね。
そうですね。でもこれはめちゃくちゃ早くできて2ヶ月くらいできた。
早っ。
著者の方が、実際に引きこもりで投資家なんですか。
そうですね。もともと臨床心理士やられてて、で引きこもり そのカウンセラーみたいなの、なんか行政の元で引きこもりの家を訪問してその相談に乗るっていう。
今日一緒にご飯食べ
たんですか。そうです。
なるほど。
でそこでいろんな引きこもりを見てきた人だから、もう引きこもりが社会復帰するのって無理なんじゃないかっていう。
それはこのラジオで喋っていいのかという。
もう無理だと。
でその人は感じてるわけですよ。その人が実際何百件か見てきた中で、実際成功したのは1件だけなんですよ。
マジか。
だから外に出すことじゃなくて、その前に家の中でできることをまず提案するっていうところにちょっと一歩引いた本になってるんですけど。
ねー、まあ、発想の転換としてはいいと思うな。
やっぱり望月さんやってる方面白いよな。見てね、あの僕ごめんなさい、僕この本は買ってなかったから、あの中身今初めて見たんですけど、もう第一章がいきなり人と話してみませんかの提案なんですよ。
お、
俺もこの見た瞬間ちょっとハードル高くないかと思ったんですよね。引きこもりにいきなり喋れっていうのはハードじゃないかみたいな。二章働いてみませんかで、もう無理やろうと思ったんやけど、まあ二部からあの
喋ってみろ、働いてみろ、やっぱ無理だろ、
っていうことなのかな。で3章が引きこもりとかやる株やるメリットとか、まあ、やれみたいな。で種銭の作り方が5章であって、で、まあ、株やるにも投資するにも最初お金がいりますからね、親からもらうとか書いてあるんですさすがやなと思って、貯めておいた金を使う、こだわりのグッズを売る、
一応親がまだね、あのいらっしゃる方の引きこもりの方ならいけるというやつですね、
っていうことですよね。
あ、なるほど。
でもそうか、ちょっとやっぱりそういう現場をちゃんと見てきた人だから言える、
そうです、
ね、ぶっちゃけアドバイスに近い
んですよね。
もうちょっと株やろうぜ、もういいから出られへんてみたいな。
そうですね。
いやでも重いわ、重い
いやでも面白いですね。
あ、なるほど、
なるほど。やっぱこういう引きこもりニートっていうと、あの変にオタクっぽい表紙にしちゃってなんかバカにしてんのかみたいな、
はい、
炎上の仕方もあるわけですよ。そうならないなと私は思ったんで、やっぱいいですよね。気遣いもある気がする。僕は
ありがとうございます。
望月さんはこれが一番最初に出版、世に出た本ということなんですよね。
そうですね、
担当されて、 そうか、わかりました。でちょっと、ここまで望月さんの編集されてきた本と、はい、まあ、望月さんの変態性を、
う
ん、4週にわたって、
そうですね、
確認してきた感じ、
毎回確認してるって感じですね。
そうそう、ああって、はいはい、もう放送できなかった変態ネタもいっぱいあるから、
うん、いやないでしょ
いや回ってない時に言ってる話が一番変態だったんで。で通常このラジオでは第4回って将来どんな本作っていきたいんですかとか、はい、今後どういうことをやっていくっていうのを聞く感じで、望月さんの場合もまあ何か一編集者にとどまる感じでもないから広く何していきたいですかって聞こうと思ってたんですけど、何かやっぱり来歴を聞いていると、うん、結構何か今の、まあ、僕も含めて、普通に就活をして出版社に入ってきたっていう人じゃない。叩き上げ感が面白いので、ちょっと一回若い人と対談してもらいたいなって急遽思いまして、で今日たまたまですね、うちの学生インターンの学生出版プロデューサーのですね、石川さんがちょっと来ていたので急遽お前入れとマイク1本用意して今来ているので、ちょっと自己紹介をお願いします。
どうもはじめまして、くしゃみにいちいち反応してみてしまう学生出版プロデューサーをやらせていただいています石川です。
はい、お願いします。
お願いします、
はい、お願いします。
見ちゃうのくしゃみ見ちゃうんですか。
見ちゃうの別に面白くなくてもうってなって
しまうびっくりするだけじゃない
の。びっくりもしますし笑ってもしまうみたいな
そうか、じゃあんまり石川ちゃんの前でくしゃみすると笑われるから
それはどういうくしゃみがおもろい。
そこ広げんの
例えば加藤茶さんのくしゃみがやっぱ
最高な。面白いやろ。なんかありますか、
面白いの。
くしゃみソムリエ的な話になってきた
勢いすごいくしゃみとかもう、ブレクションみたいな、
今度ぜひ落ちてください。もう俺のくしゃみそうやからもうワッショーイみたいになってるから
ワッショイ
だからワッショーってなんのくしゃみってちっちゃくできなくない。俺できないんですよね。できます、なんかチッてんな、
空気を抜くやつですよね。
そうそう、はい、俺空気全開まで抜いてるのにクエッてなるからあれすげえなと。でそんな話はどうでもいいんですというわけで、じゃあですね、石川さんにこうラジオ の人生相談のコーナー的にちょっといろいろ悩みであったり疑問をちょっと言ってもらって、
はい、
望月さんが答えるのを僕らがふんふんと聞く会にしましょう。
そうですね、
はい、特に石川さん、はい、ちょっと質問をお願いします、はい。
望月さんいろいろなことをやられてきていて、はい、その転職をするっていうことに対して抵抗はなかったのかな、うん、
転職するっていうのはそのあんまり転職しすぎるとなんかそのキャリア上良くないって印象があるよってことかな。
そうですね、うんうんうん、なんか長続きできない頃秋っぽいみたいな印象を持たれがちなので、
うんうん、確かにバイトじゃないわ、酒屋の仕事を1ヶ月半で辞めてます、
ね、当たっとるか
どうですか。
それは抵抗はもちろんありましたね。
ありました、
うん、最初の仕事は高卒で入って、うん、高卒の新卒で入った仕事なので、うんうん、当然他のみんな同期というかみんなは周りのみんなはそれを一生続けるつもりで入っている人がもちろん多いんですけど、うん、まあ抵抗、そうですね、辞めたらだって 何者でもなくなっちゃうじゃないですか。
そうだよね。
でも
高卒で入った会社ってずっと勤めるテンションで行くのがもうみんな普通なんですか。
まあ私地元大分県なんですけど、まあ大分だと高卒で働いてる人も結構多いんですけど、基本そうですね。
ああ、そうなんだ。
むしろ辞めちゃったら本当にお前フリーターになっちゃうぞみたいな、
うん、ああ、
もうお前の未来はないぞみたいな。
ああ、
だから東京より転職に対する、
うん、ハードル
高いんですけど、まあ、だから大分を出なかったら多分転職できなかったと思います。だから東京行ったら何かあるんじゃないかっていう、
うん、
まあ、東京行ってないから思えたことではあるんですけど、ちょっと一回仕切り直してやってみようって、うんうん、だから、うん、今の選択がもし間違ってると思うんだったら、
うん、
転職した方がいいと思うんですよね。だからこれを一生続けて、
うん、
自分が後悔するんじゃないかって思ったら、うん、もう辞める以外ないじゃないですか、
うん、
でいつか辞めるんだったら今辞めた方がいいって思ったんで、うん、決めた時に辞めたんですけど、
う
ん、
なるほど。どう質問に対してそう答えてもらったけどどう思っていや、なんかどう思ったのかなって、
その、なんだろう、 やめよう、これをやったら後悔、ずっと続けたら後悔するみたいなのを思っていても、うん、はい、やめられない人って結構いると思うんですよ、
はい、恋愛とかでもそうだもんね。こんななんかダメ男と付き合ってても避けないわと思ってもズルズルみたいな、
うん、そうですね、この人と別れちゃったら次付き合いなんじゃないかとか、うん、思っちゃいます、
ね、ありますもんね。
それをそのできない人とできる人の違いとか、うん、違い、
どうやったらできるようになるのか。
まあ確かに最初の1回目は本当にすごい決断が必要だったんですけど、うん、1回やっちゃうとそうでもなくなるってい
う。それはどこで決断したんですか。どういう流れでというか、何がきっかけというか、
まあ、気持ち的にはもう結構序盤からというか、
やめてやると
2年目ぐらいからもう思ってはいたんです
よ、はい、19ぐらいの時から
一生はちょっと無理かなと。ただそれは気持ちの問題で全然整理は追いついてなくて、はい、でもまあ東京の会社とかいろいろ求人調べたりとかして意外とまあ転職も無理ではないっていうか、その情報として入ってくると実は現実的なことなんじゃないかって思えてくると、だんだんそこにこう気持ちが追いついてくるというか、で準備が整った段階でまあ最後一線乗り越えるのはやっぱすごい気持ち必要なんですけど、一応周りのこの転職の準備整えて引っ越しの準備とかいろいろ調べて、もう気持ちさえいければできるぞっていうところまで行ければもう、あとは
行くしかないか
みたいな。もう別に酒飲んだ勢いでも何でもいいんですけど。
出たよ
酒
失敗したんでしょ酒で。まあでもそうか、その東京に行けばなんとかなるんじゃないかとか、東京に行って仕切り直ししてやろうみたいな発想っていうのがまだあるんだなってちょっと思って、なんか僕の都市でさえ、
はい、
東京に行ってどうのみたいな感覚って正直なくて、うん、僕関西だったので、はいはい、大阪っていう大都市が近所にあったっていうのもあるんですけど、はい、ほとんどの人は東京行かないんですよ。関西ので生まれ育った人って全然関西圏内で就職できる
し、あ、そうですね、実際、は
いはい、全然大手企業もいっぱいあるし、はいはい、なんなら関西の企業もあるじゃないですか、うん、任天堂とかもあるし、はいはい、なんか僕は出版社に入りたかったんで東京に集中してるから、なんかしょうがない、もうしょうがないと思ってきたんですよ東京。うん、出版やりたいからしょうがねえなみたいな、行きたくねえと思いながら来たんですけど、はいはい、だからそういう東京にみたいなのは今の望月さん世代が高校生ぐらいの時にあったのか、大分の話なのか、望月さん個人のもう考えなのか。
あ、でも西浦さんに近いかもしれないです。出版とかそういう仕事ってやっぱ東京しかないじゃないですか、うんうんうん、ないというかほぼないじゃないですか。
ほぼないですよね。
だからしょうがなく行くっていう感じです。だから大分に別にでかい出版社があったらそこ入ってたかもしれないですし、それは分かんないですよね。
しずきさんのような境遇の方っていうんですかね、うん、っていうのは今はその出版業界に結構同じような方っていらっしゃるんですか、はい、その叩き上げみたいな感じでというか。
あんまり聞かないですけど、一人友達というか仲のいい編集者でいますね、同じような経験して。
やっぱりメインストリームではないみたいな感じですか。
それは分からないね。いわゆるね、大手にはちょっと少ないかな、うん、正直言うと、うん、大手ってプロパの人が多くて、はいはい、もうやめないっすよ中の人も。でたまにどっかの出版社でエースクラスだった人がもう広告費をもっと欲しいと、要は100万部作りたいと思って大手に行くってことはたまに聞くんですね。で中小企業ぐらい、中小規模って言っても全然僕らだと中では大手じゃんっていう一流クラスの出版社なんだけど、うん、そこでやっぱり一回編プロで修行してきて苦労してきて実績で来ましたよとか、うん、もう出版社3人しかいない出版社でやってましたとか、
そういうので考えると、そのいろん出版社の数自体は東京に本当に結構あるって感じ
ですか。それはあると思いますね。
あるけど、なんかもうほぼ一人出版社みたいな感じがたくさんあるんで、実際1000もないんじゃない、4000いくつですよね出版社が、ね、確かに4600とかって言うんですよ全国で。
ただまあバイタリティやって、うん、その門を叩きまくれば、うんうん、まあかかる引っかかる可能性もなくはないみたいな感じなんですよね、
ここに引っかかった人もいるから、
うん、ね、そうですよね、う
ん、で自分の名前に本も出して、
はいはい、
なんかそのじゃあ最後に、
はい、
それに挑んで、まあうまくいってる人じゃないですか、もちろんさ今のところ、はい、うまくいってない人もいるじゃないですか、はい、その違いなんでしょうね最後。それだけ聞いて今日終わろうかな、
まあ その出版社に入ってなんかかっこいい仕事しようとか、うん、編集者になって漫画が好きな人とかよく漫画の編集者になりたいとか言いますけど、多分それ結構ハードル高いことなんですよね。だからとりあえず生きていくためには何でもするけど、こういう仕事したいからそこにはどういう形でもいいからつながっておきたいみたいな感じのガッツはないと多分難しくて、だから出版社に入るにしても雑用でも何でもいいんですよ。片足突っ込んでさえしまえばもう 入れたんですよそこで。そしたらあとはどうにでもなるっていうか、だから最初からかっこいい仕事とか目指すっていうのはちょっとハードル高いかなと思います。
なるほどね。あのとりあえず片足のつま先だけでも
いい。もう何でもいいです。
そうですね、
片足突っ込んで、うん、あと周りで別の仕事してお金稼いで生活しながら、うん、片足だけは絶対突っ込んだままにして、うん、っていう感じでやっていけばなんとかなると思いますけど、
ね、じゃあもし今年も佐賀城で出版セミナー振ってもらえたらこの話もしたいですね。はい、というわけで4週にわたって望月さんゲストに来ていただきました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。4回目には石川さん出てもらってね、ありがとうございました。
ありがとうございました、ね、
というわけで、当番組ではあなたからのご意見ご感想をお待ちしております。
出版タイムスのフェイスブックページへメッセージコメントを寄せください。
はい、はい、ありがとうございました。望月さんありがとうございました。
ありがとうございました。